広報津南、新潟県津南町、2025年6月20日号、ナンバー768、1ページ、表紙、表紙の写真、すくすく育て津南の宝物。5月21日に上郷小学校で田植え体験が行われました。泥んこになりながら、笑顔で苗を植えていく児童の姿を見て、どの苗も大きく育ってほしいと感じました。写真の説明、中央に左手に一塊の苗を持ち、顔の前で泥だらけの右手をパッと広げた児童が、カメラに向かって笑顔で立っています。白と紺の体操着、腕、顔にまで泥が跳ねています。左後方にもかがんで田植えをしている3人の児童と、さらに後方には杉林が広がっています。写真終わり。2ページ、津南時間。田植え、雪解けの遅れの影響も多少ありながら、町内各地で田植えが行われました。今年の夏も暑くなりそうですが、無事に乗り越えて実りの秋を迎えることを願います。写真。写真の説明。広い田に田植え機での田植えの様子を後ろから捉えています。写真終わり。町では津南音声薬の会に広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。3ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、特集、鶏飯管理支援事業。11ページ、大地の芸術祭、山の暮らしの技術や知恵を学ぶワークショップ開催。レギュラーズ、6ページ、見て知って得をする河原版。9ページ、ハートマッチ新潟、年金コーナー、健康体力づくり100日運動、議会コーナー。10ページ、津南街角スケッチ。11ページ、ストップ、猫の多頭飼育崩壊。12ページ、タップで行こう、軽業サポートセンターからのお便り。13ページ、広報ライブラリー。14ページ、生き生き大好き津南町。15ページ、だんだんどうも、地域包括支援センターです。16ページ、津南の文芸。17ページ、地域おこし協力隊だより、農業の豆知識。18ページ、埋もれ屋日記、苗場山麓ジオパーク日本認定10周年。19ページ、ナジョモン通信。20ページ、町長の部屋、津南チャンネル。防災メール、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。
4ページから5ページ、特集、これからも津南の農地を守り続けるために、鶏飯管理支援事業、津南農地共同管理モデル、共同は協力の協に働く。背景3項目あります。1、体力はあるのに機械が先に壊れてしまい、高齢化に伴う体力低下に加え、物価高の影響で農業機械の故障を契機に離農する方が増えています。代々受け継いだ農地を荒らさずに、今後も守り続けていくためには、離農後の農地を大規模農家や法人などの担い手に貸し出し、 工作し続けてもらうことが必要です。2、農地は集まるけれど草刈りが間に合わない。一方で農地を借り受けた担い手は生産に直接影響しない鶏飯の草刈りの負担が集中し、特に鶏飯率が高い中山間の農地は負担感がより大きくなります。このため草刈りの回数を減らしたり除草剤に頼らざるを得ない状況になるほか、水管理や追肥が適切にできずに収量が減少するなどの問題も発生しています。 3. 離農後も地域農業に関わってもらうために、今後地域内の農地を限られた担い手のみで守っていくことは難しく、農地を貸し出した離農者等も体力に応じて可能な限り農業に関わっていただく仕組みづくりが重要と考えます。このような状況を踏まえ、離農して担い手に農地を託した非担い手が地域農業に無関心になることを防ぎ、地域全体で農業を守る意識を醸成するため、今年度新たな補助事業を創設します。背景の写真、写真の説明、ページ全体に2枚の写真がつながっています。上は刈原駅であぜ草刈りをしている写真、下は常用田植え機で田植えをしている写真。写真終わり。事業の目的、元気な離農者等の多様な方が地域農業に関わり続け、鶏飯の草刈りを担い手と非担い手が共同協力して働くで行うモデルを支援します。図、図の説明。3枚のイラストがあります。右に離農者等の非担い手、農作業姿の男性のイラスト、中央に担い手、トラクターに乗った人のイラスト、左に町役場の建物のイラストがあります。離農者等の非担い手から担い手に農地貸し付けの矢印、担い手から離農者等の非担い手へ草刈り委託の矢印、担い手から町役場へ申請の矢印があります。図終わり。事業の概要、括弧1、補助対象者、申請者、認定農業者、括弧2、補助要件、丸1、耕作する水田鶏飯にかかる草刈りの一部を認定農業者以外の方、非農家を含むに委託し、書面で委託内容が確認できること。丸に、委託する草刈りは年3回実施する内容となっていること。丸3、草刈りを行った作業時間と実施状況を記録、作業日誌等と目視で確認し報告できること。括弧3、補助金額、作業1時間あたり定額1500円、100円未満切り捨て。括弧4、事業期間、令和7年から8年度の2年間、連続申請か。括弧5、申請時期、令和7年3枚の作付け終了後から12月末日まで。括弧6、提出書類、町ホームページからダウンロードしてください。期待される効果、イラスト3枚。丸1、耕作放棄地防止、鶏飯管理の負担が減ることで受け手が見つからない農地の発生を防ぐ。イラストの説明、稲が植えられた田んぼの風景。丸に、収量等向上、担い手は生産作業に集中することができ、適正管理により生産性が向上。イラストの説明、米袋を持った男性。丸三、農業関係人口維持、離農して担い手に農地を託した方が農業に無関心になるのを防ぐ。イラストの説明、笑顔で話す二人の男性。イラスト終わり。三枚のイラストの下それぞれに下向きの三角印があります。その先に、農地は担い手だけでなく地域で協力して守る意識の醸成、多様な方の活躍に対して 地域内でお金が回る好循環の実現。お問い合わせ、農林振興課、農林班、電話 765-3115。
6ページから8ページ。暮らしの情報満載。見て、知って、得をする河原版。暮らし、募集、健康に分類された記事があります。暮らし、6項目。1、20歳の土作り事業補助金。園芸品目の量食味安定生産や化学肥料を減少させた栽培方法の拡大に向けて、20歳における堆肥散布作業委託料について、次の通り補助します。補助対象者、次のすべてに該当する農家。丸一、町内に住所を有している。丸二、町内に20歳を有している。丸三、4月から11月末までに堆肥散布作業を委託した農家。補助対象経費及び補助率。20歳への堆肥散布作業を委託した農家に対して、委託費、税別の3分の1を補助する。提出書類、申請書、領収書等の根拠資料。申請書様式等については、町ホームページからダウンロードいただくか、農林振興課までお問い合わせください。申請期限、令和7年12月26日まで。お問い合わせ、申請書等提出先、農林振興課農林班、電話 765-3115。 2. 水道・下水道メーター検診。7月9日水曜日から町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、7月9日水曜日から7月11日金曜日までの3日間予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 3. 教科書展示会のお知らせ。現在、小学校、中学校、高等学校で使われている教科書を展示します。中学校については、今年度から使用している新しい教科書を展示しています。興味がある方は、どうぞご覧ください。会場、十日町情報館。期間、6月20日金曜日から7月4日金曜日。開館時間、午前9時から午後7時。6月23日月曜日は休館日です。期間以降も通年で初夏展示をしています。展示内容、小学校教科書、中学校教科書、高等学校教科書。お問い合わせ、十日町市教育センター、川西庁舎内、電話 025-756-5011。4. 金婚ダイヤモンド婚を迎えられる皆様へ、お申し込みはお済みでしょうか。町では毎年9月に行う敬老事業で、金婚ダイヤモンド婚を迎えられるご夫婦をお祝いしております。5月下旬から6月中旬頃に、各ご家庭に回覧にて、 金婚ダイヤモンド婚夫婦調査票に記入していただきましたが、今年該当されるご夫婦で申請がお済みでない方はお早めに申請をお願いします。対象者、金婚、結婚50年、昭和50年に結婚されたご夫婦、ダイヤモンド婚、結婚60年、昭和40年に結婚されたご夫婦。お申し込み先、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 婚姻日は自己申告制のため、お申し出がないとお祝いの対象となりません。ご注意ください。5、令和7年度第1回津南北野勝塾のご案内。今年度第1回目の津南北野勝塾を開講します。今回は北野勝塾長の母咲さんや弟の武さんについてお話をいただく予定です。参加費は無料で、町内外どなたでも入場できますので、ぜひおいでください。期日、6月26日木曜日午後3時から北野キッズ塾、午後6時30分から北野勝塾。会場、午後3時から足ヶ崎小学校、午後6時30分から津南町役場大会議室。6、津南町地域おこし協力隊サポート体制事業を開始します。町では令和7年7月1日から地域おこし協力隊が安心して活動し、地域に根付いて活躍し続けられるよう、効果的な募集・広報活動や受け入れ体制の整備、任期前から任期後までを一貫して支援することで定住・定着に結びつけることを目的に、地域おこし協力隊サポート体制事業を開始します。事業を開始するにあたり、地域おこし協力隊サポーターを設置し、業務を行っていただく予定です。地域おこし協力隊制度に関してご相談などがあるときは、お気軽にお声かけください。地域おこし協力隊サポーター、永井敦子。お問い合わせ、地域おこし協力隊サポーター、電話 080-2455-3458、 メールアドレス tsun.kyoryokutai@gmail.com、 総務課企画財政班、電話 765-3112。 募集5項目。1、津南ひまわり広場駐車場整理員アルバイト募集について。津南ひまわり広場実行委員会では、駐車場整理員のアルバイトを募集しています。業務内容、駐車場整理、駐車料金徴収。就業場所、津南ひまわり広場駐車場沖野原大地。雇用期間、8月1日金曜日から8月24日日曜日。雨季期間で勤務可能な日。勤務時間、午前8時45分から午後5時。報酬、日当8000円。募集人数、若干名。応募方法、町ホームページまたは津南町観光協会ホームページで申し込み用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、令和7年7月11日金曜日までに津南町役場観光地域づくり課までご提出ください。お問い合わせ、観光地域づくり課商工観光班、電話 765-5454。 2、津南町森林セラピー推進協議会 ブナ森の会会員募集について、津南町森林セラピー推進協議会ブナ森の会では、先の通り会員を募集しています。森林セラピー基地樽田の森で一緒にゆるゆると森を楽しみ、森を味わい、森を楽しみませんか。森林セラピーってなんじゃという方大歓迎です。入会資格、自然、森をこよなく愛する方。会費、入会費、年会費無料。活動内容、森林セラピー基地整備、春秋2回ゴミ拾い、落枝、落ちるに枝、片付け、倒木処理など。他の森林セラピー基地の視察体験研修、森林セラピーガイド活動、希望者対象、入会条件ではありません。森林セラピーガイド育成、ガイド資格取得費用半額補助制度あり、森林セラピーツアー等の企画、運営、アシスト、その他、森に関する活動。お問い合わせ、津南町森林セラピー推進協議会事務局、観光地域づくり課、電話 765-5454、 E メール chiiki@town.tsun.niiga.ta.jp。 興味をお持ちの方は気軽にお問い合わせください。3、津南町暮らし体験ツアー参加者受け入れ地域募集のご案内。昨年度より実施しているおてつたびを活用した津南町暮らし体験ツアーの参加者を受け入れたい集落を募集します。新しい住民に来てほしいけど、町外の人と交流したことがない集落。地域の担い手を募集しているが、自分たちだけでは移住ツアーが組めない。そんな集落の方でも、移住コーディネーターが募集から当日のお手伝いまでさせていただきますので、ご安心ください。相談だけでも結構です。お気軽に観光地域づくり課までご相談ください。皆様からのご応募お待ちしております。募集期間、令和7年7月末まで。募集集落数5集落。受け入れ人数5名。内容、丸1、半日集落案内と交流会。8月ひまわり広場と同時実施。2地区。丸2、1泊2日の集落作業、行事と交流会。開催時期、要相談。3地区。お申し込み先、お問い合わせ。観光地域づくり課、商工観光班。電話、765-5454。4、懐かしのあの料理、教えます。郷土料理教室、参加者募集。町公民館では、郷土料理教室を開催します。対象者は、老若男女、町内在住の方なら、どなたでも参加できます。7月は、家族に喜ばれる料理、ごま豆腐です。お気軽にご参加ください。日時、3回目、7月16日水曜日、午後7時から9時。講師、津南町生活改善グループ。内容、ごま豆腐。参加費700円。持ち物、エプロン、三角巾、マスク。場所、津南町総合センター、調理室。参加申し込み、7月9日水曜日までに、町公民館、電話 765-3134 へ申し込みください。その他、8月の予定は 8月20日号の広報誌でお知らせします。5、信濃川大河津分水写真コンテスト作品募集のお知らせ。母なる大地、越後平野に恵みをもたらす信濃川、関谷分水、魚野川、中野口川を含む、私たちの暮らしを守る大河津分水について、その魅力を広く紹介し、信濃川の治水事業、環境保全等の必要性をより身近に認識していただく機会として、信濃川と大河津分水を題材にした写真を募集します。応募期間、7月1日火曜日から10月1日水曜日必着。応募部門、各部門とも写真に水面が写っていること、また、先以外の視線は含まない。1、信濃川下流部門。大河津分水荒井関下流から新潟市の河口までの信濃川を撮影したもの。ただし、関谷分水と中野口川を含む。2、信濃川中流及び魚野川部門。信濃川本線と大河津分水路が分かれる地点。大河津分水路右岸降水時期の最上流地点から長野県境までの信濃川を撮影したもの。ただし、魚野川を含む。3、大河津分水部門。大河津分水路河口から信濃川本線と大河津分水路が分かれる地点。大河津分水路右岸降水時期の最上流地点まで及び同地点から大河津分水荒井関までを撮影したもの。4、ジュニア部門。18歳以下の方が新潟県内の信濃川、関谷分水、魚野川、中野口川を含むと大河津分水路を撮影したもの。応募対象、一般、ただしアマチュアに限る。応募要領、サイズはカラー、白黒とも四つ切り、ワイド化。A4 サイズ、銀塩プリント、インクジェットプリント化とする。画像生成 AI 等を利用した加工写真、組写真は不可。応募作品は、裏面に、氏名、年齢、住所、電話番号、応募部門、題名、作品返却、撮影場所、河川名を記入した応募表を調布する。所定様式あり。各賞の内容、予定。グランプリ、最優秀賞の中から1作品。最優秀賞、各部門1作品。賞状、商品券3万円。ジュニア部門は、クオカード3万円。優秀賞、各部門1作品。賞状、商品券1万円。ジュニア部門は、クオカード1万円。新潟日報社賞、各部門1作品。賞状、商品券3000円。ジュニア部門は、クオカード3000円。新潟富士カラー賞、各部門1作品。賞状、自社商品。河川事務所長賞、全作品の中から2点。賞状、商品券3000円。入選、各部門1作品。賞状、商品券3000円。ジュニア部門はクオカード3000円。応募先、お問い合わせ。郵便番号 940-0098。長岡市信濃 1-5-30。信濃川河川事務所、流域治水課。電話 0258。32-3243。詳細はこちら。https://www.http:// hrr.mlit.go.jp/shinano/二次元コードがあります。健康1項目心の健康相談のお知らせ。最近気分が落ち込む、不安で落ち着かない、夜眠れない、人に会うのが億劫だ、家に閉じこもり気味など、毎日の生活の中で不安がある方、ご家族の相談に応じます。事前に電話か直接窓口でお申し込みください。相談日時、7月24日木曜日、午後1時から3時。場所、津南町役場3階会議室。相談医師、柏崎厚生病院、松田院長。相談形式、オンラインで面談。相談時間、1名30分程度。申し込み締め切り、7月10日木曜日。希望の方は先まで連絡をお願いします。お申し込み先、福祉保健課健康班、電話 765-3114、内線136。
9ページ。婚活マッチングシステム、ハートマッチ新潟。新潟県では独身男性、独身女性の出会いをサポートするために、婚活マッチングシステム、ハートマッチ新潟を導入しました。結婚を希望する20歳以上の独身で、新潟県に在住の方、県内にお勤めの方、または新潟県へ移住を希望する方なら、どなたでも登録することができます。津南町は登録料金の補助を行っています。補助の詳細は、雨季二次元コードからご覧ください。登録補助の詳細はこちらと、登録はこちらの二次元コードがあります。年金コーナー。障害年金とは、障害年金とは、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。この障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金があります。病気や怪我で初めて医師または歯科医師、以下医師等と言います、の診療を受けたとき、初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金、厚生年金保険に加入していた場合は、障害厚生年金が請求できます。障害基礎年金の請求については市町村ですが、障害厚生年金については年金事務所での手続きとなります。障害年金の対象となる病気や怪我は、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。1、外部障害。目、聴覚、言語機能、肢体、手足などの障害など。2、精神障害。統合失調症、転換、知的障害、発達障害など。3、内部障害。呼吸器疾患、心疾患、血液造血器疾患、糖尿病など。また、障害年金を受け取るには、一定の条件が設けられています。まず、受給要件として、障害の状態が法令により定められた程度に該当すること、そして保険料の納付要件を満たしていることなどです。ここで言う障害の状態とは、身体障害者の等級とは異なります。また、初診日があることや、障害認定日に到達していることなどの要件もあります。初診日を確認の上、申請書類、医師等の診断書などを揃えていく必要があります。詳しくは、日本年金機構ホームページ、または、
先お問い合わせ先等にお尋ねください。お問い合わせ先、六日町年金事務所、電話 025-716-0008、 音声案内丸2を押した後丸2を押してください。税務町民課町民班、電話 765-3113。 健康体力づくり100日運動、前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略、4000日石橋俊二割の、3600日板場紀恵子辰野口、1800日桑原忠志船山、400日涌井里大割の、100日江村元吉泊まる、半土幸恵沖沢、石沢康子宇野木、中沢兼中深み。主な運動、テレビ体操、ウォーキング、肩骨体操、水中運動ほか。機械コーナー、実施された行事、5月22日議会だんだんよくする懇談会、23日第3回臨時会、23日県特別豪雪地帯市町村議会協議会定期総会議長、26日一般質問通告期限、27日全国町村議会議長会制服議長研修会、30日総分福祉常任委員会勉強会、6月4日議会運営委員会、4日全員協議会、10日県町村議会議長会第1回臨時総会議長、11日から13日第2回定例会、17日秋山号国道整備促進規制同盟会通常総会議長ほか。今後予定されている行事、6月22日だんだんよくする住民懇談会、7月4日議会運営委員会、4日全員協議会。10ページ津南街角スケッチ、ニュース3項目。ニュース1、白熱の運動会町内の小学校で開催、5月24日6月3日町内小学校。町内の各小学校で運動会が開催され、児童はさまざまな競技に元気いっぱい参加していました。児童のみならず保護者の方や地域の方からも声援が飛び、大盛り上がりとなりました。写真2枚。1、徒競走でゴールテープを切る津南小学校の児童。写真の説明、両手を上げ胸いっぱい広げてゴールする児童と応援する父兄の方々が大勢写っています。2、龍神太鼓を披露する足ヶ崎小学校の児童。写真の説明、縦置きの太鼓4つと後ろには横置きの大きな太鼓が1つあり、児童が体いっぱいで叩いている様子です。写真終わり。ニュース2、思いやりの心を育む人権の花運動贈呈式、5月21日上郷小学校。人権の花運動は、児童が協力して花を育てることで協力の大切さや生命の尊さを学ぶことを目的としています。上郷小学校で令和7年度人権の花運動贈呈式が実施され、法務局十日町支局長や人権擁護委員の方から花の苗やプランターなどが贈られました。写真、花の苗を受け取る上郷小学校の児童。写真の説明、児童2人が受け取っています。写真終わり。 ニュース3、大人も子どもも安全に幼児交通安全教室、5月15日から23日、町内保育園。町内の各保育園で園児と保護者の方が交通ルールを学ぶ幼児交通安全教室が開催されました。映像を見たり、保護者の方と横断歩道を渡る練習を行い、大切なルールをしっかり学びました。写真、横断歩道を渡る練習をする園児と保護者。写真の説明。園庭に設けられた横断歩道に見立てたシートを、女の子とお母さんが片方の手をつなぎ、もう片方の手を上げて渡っている様子です。写真終わり。11ページ。大地の芸術祭。山の暮らしの技術や知恵を学ぶワークショップ開催。秋山作品公開中。秋山はカタカナです。4月26日から始まった大地の芸術祭、越後妻有の春2025では、十日町市、津南町の各施設で作品公開や各種イベントが開催されています。津南町では昨年の大地の芸術祭、アートトリエンナーレ2024で大好評だった秋山郷立大赤沢小学校が公開されています。秋山は秋山郷の伝統的な山の暮らしや知恵が現代に生きる私たちの生き方に新しい視座を与えてくれるのではないかという問いから生まれたプロジェクトで、アーティストが地元の名人とともに山の暮らしを学ぶための作品やワークショップを展開してきました。今年も継続して秋山郷でのリサーチ活動を続ける作家とともに山の暮らしを学ぶイベントを開催します。ぜひアーティストと一緒に秋山郷を学んでみませんか？開催場所、秋山郷立大赤沢小学校。開催期間、7月19日土曜日から11月9日日曜日の土曜、日曜、祝日。ワークショップ開催作家、深沢隆文、井上由衣。お問い合わせ先、大地の芸術祭の里総合案内所。電話 025-761-7767。 ワークショップの詳細については、先二次元コードより大地の芸術祭公式ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。作品の写真が2枚載っています。当事業は宝くじの助成金で実施します。宝くじのロゴマークがあります。トップ。猫の多頭飼育崩壊。猫は生後6ヶ月で妊娠・出産ができるようになり、一度に4匹以上の子猫を出産します。新潟県の気候でも1年に2回出産できるので、あっという間に手に負えない数に増えてしまいます。多頭飼育崩壊状態になると、飼い主の経済的な負担が増えるだけでなく、匂いや鳴き声などでご近所トラブルにつながる可能性があります。猫を飼ったら、野良猫にご飯をあげ始めたら、すぐに不妊去勢手術を。野良猫の場合、県の助成制度、飼い主のいない猫の不妊去勢手術の助成制度があります。対象者、県内在住の個人または団体。対象の猫、県内に生息する飼い主のいない猫。メス1匹1万円、オス1匹5000円。毎年4月受付開始、予算上限額に達した時点で終了。申請先、十日町保健所衛生環境課、電話 025-757-2400。 犬や猫での困りごとは下記相談窓口へ。新潟県動物愛護センター、電話 0258-21-5000。 5501、魚沼アニマルサポートボランティア団体、電話080-7797-2909。猫の写真があり、小さい命を守るためにご協力をお願いするにゃと吹き出しがあります。お問い合わせ先、税務町民課町民班、電話765-3113。
12ページタップで行こう。津南オールピープー NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。もうすぐ夏がやってきます。クアハス津南のプールや温泉で日常生活からリフレッシュ、また健康づくりをしませんか？皆様のお越しをお待ちしております。夏休み子どもキャンペーン、プールやウォータースライダーで楽しい夏休みを過ごしませんか？対象、小学校6年生以下の子ども。無料期間、7月25日金曜日から7月31日木曜日。2割引き期間、8月1日金曜日から8月9日土曜日。小学3年生以下、身長140センチ以下で25メートル以上泳げない方は、18歳以上の大人の付き添いが必要です。大人1名につき2名まで。クアハス津南ゆったり会員、ゆったりの湯はお湯の湯。プール、バーで、サウナ、内湯など、すべての温泉スペースが利用できます。対象、津南、十日町、栄村在住の方。申し込み期間、7月25日金曜日から8月31日日曜日。料金、3000円、1ヶ月間、1年会員への継続特典あり。お問い合わせ、クアハス津南、電話765-3711、毎週水曜定休日。レジャー&健康づくりのプレゼントをタップ特別優待券で。タップでは便利でお得な特別優待券を販売しております。この優待券でタップ各種教室やクアハス津南のプールや内湯、サウナなど利用することができます。健康でいてほしいご家族や友人へ、また夏休みに帰省されるお孫さんなどへ、この優待券をプレゼントしてみませんか？お問い合わせ、町総合センター内、電話 765-5776、クアハス津南、電話 765-3711。 特別優待券の写真が載っています。経業サポートセンターからのお便り。暮らしの続く元店舗という課題。昔はにぎわっていた商店街、今その一角ではシャッターの閉まったお店が目立つようになってきましたけれど、少しだけ視点を変えてみると、そこにはまだ暮らしがあります。店は閉じても家として暮らし続けている人がたくさんいるのです。空き家と一言で言っても、すべてが完全に無人というわけではありません。店舗の営業はやめたけれど、住まいとして使っている。そんな店舗兼住宅が、実は地域には多く残されています。しかし、高齢化が進む中で、こうした家も、いずれは完全な空き家になる可能性があります。店を再開するつもりはなくても、あの場所を誰かがまた使ってくれたら、という声が聞かれることも。実は今、こうした、まだ人が住んでいる元店舗こそが、経営のチャンスとして注目されています。店舗兼住宅を丸ごと引き継いで、地域で新たに商いを始めたいという若者や移住者も現れています。住まいと仕事が一体になっていることが、むしろ魅力になっているのです。事業を継ぐことは、単に経済を回すことではありません。その場所で営まれてきた暮らしや関係性を次の誰かへと手渡すことでもあります。 まだ誰かが住んでいるから、もう店はやらないから、と思わず、住まいとともに残された店舗の可能性に、今こそ目を向けてみませんか？あなたがかつて営んだお店が、次の誰かの始まりの場所になるかもしれません。町では、空き家バンクと合わせて、営業希望者とのマッチング支援も強化しています。お店を辞めようかと考えている方、家が空きそうだけど使い道がないという方、まずはお気軽にご相談ください。誰かが暮らしを引き継ぎ、地域に明かりを残す方法がきっとあるはずです。残したいもの垂れ込み大募集、詳細はこちら。二次元コードが載っています。お問い合わせ、営業サポートセンター、町中オープンスペース段々内、担当、尾形、電話、070-9245-9754。13ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、6月、水月。今年も早半年が過ぎようとしています。夏至も過ぎ、日の長さが嬉しく感じられる季節となりました。時が経つのは早いですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。梅雨の時期、お家でじっとしているのも退屈です。そんな時は読書をしてみませんか。その際には、ぜひ公民館図書室をご利用ください。毎月新刊も購入しています。移動図書室ひまわり号大盛況でスタート。今年度も移動図書室ひまわり号が始まりました。移動図書室内の本もたくさん入れ替えを行い、昨年の新刊を多く入れてみました。町内小学校では待っていましたと言わんばかりに、巡回の時間の前から玄関先に長蛇の列ができる状態になっていました。写真、5月の上郷小学校の様子です。毎回、ほぼ全校生徒が来てくれます。写真終わり。最大貸出数の10冊を借りてくれました。絵本バッグに入りきらないほどの多さで、低学年にはまだちょっと重いかな。一生懸命教室まで運びます。また、新しく入れた本も一斉に貸し出しされていき、帰る頃には、毎回本棚がスカスカ状態になり、嬉しい限りです。移動図書室ひまわり号は、毎月町内の福祉施設や保育園、小学校等の27ステーションを回りますので、皆さんぜひご利用ください。写真、写真の説明。小学生の子が借りた本を担当者から受け取り、絵本バッグに入れようとしています。写真終わり。お話お母さんメンバー募集中。絵本が好き、お話が好き、そんな方待っています。絵本や紙芝居など素敵なお話を持って読み聞かせの出張をいたします。大人だって楽しめますよ。一緒にお話の世界を広げてみませんか。まずは見学に来てください。毎月第2、第4水曜日に活動しています。興味がある人がいらっしゃいましたら、津南町公民館までご連絡ください。写真2枚。1、夏休みには年1回の夜のお話し会を実施しています。たくさんの親子がいつも来てくれます。2、ブックスタート事業のボランティアの様子。かわいい赤ちゃんの触れ合いと、お母さんの支援を行っています。写真終わり。休館日、6月30日月曜日、7月28日月曜日。今月の一冊、熊のイドリスの不思議な冒険、セブリーヌ・ビタル。熊のイドリスは毎晩同じ不思議な夢を見ます。どうしてもこの夢の謎を解きたく、夢をたどれる不思議なマシンを作りました。再び夢の世界を追いかけます。ファンタジー満載の冒険心をくすぐる素敵な一冊です。6月の新着図書。ホームページでも検索できます。 変更となる可能性があります。大人の本、みんなのコンビニ栄養学、主婦と生活者、スマホの中の子どもたち、日経 BP、2040水の未来予測、産業編集センター、忍者、紺の瓶、武藤刑事、中山七里、南の春、遠田純子、子どもの本、ゆるゆる生きた化石図鑑、学研、懲らしめ地蔵3、生産者、わかったさんのチョコレート、あかね書房、芋虫ずんずん、伊佐久美、パンダおやすみ体操、入山聡、少年とクスノキ、東野圭吾。14ページ、生き生き大好き津南町。今月は桑原瀬名栄養士。6月は食育月間です。国の食育推進基本計画により、毎年6月は食育月間と定められ、食育に対する理解を深め、健全な食生活を実践する人を育てる食育の推進が求められています。食育とは、食育とは様々な経験を通じて食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことです。食べることは生涯にわたって続くため、子どもはもちろん、大人になってからも食育は大切です。また、食育の育に合わせ、毎月19日を食育の日と定めています。しかし、津南町において食育の日を知っている方は4割弱と、まだまだ知らない人が多い状況です。令和3年度健康と福祉に関するアンケート結果より、これからも食育に関心を持っていただけるよう、保育園、学校など、さまざまなところで食育のぼり旗を掲げ、普及啓発を行っていきます。食育のぼり旗の写真があります。ちょっとの工夫でバランスの良い食事を。偏った食事では、体に必要なエネルギーや栄養素を取ることができず、肥満、糖尿病、高血圧などの生活習慣病や免疫力低下により、感染症などにもかかりやすくなります。これからも健康に過ごすためには、3食しっかり食べること、主食、主菜、副菜が揃ったバランスの良い食事をとることが大切です。また、日本人に不足しがちなカルシウムを補給する牛乳、乳製品や、ビタミン、食物繊維を含む果物も、1日1回程度は摂ることも大事なことです。しかし、仕事や家事、育児、勉強、趣味など忙しい毎日を過ごしている中で、バランスの良い食事作りが難しいこともあります。その時は、お惣菜や冷凍食品などを上手に活用して、バランスの良い食事を心がけてみましょう。お惣菜や冷凍食品、缶詰などには栄養成分表示が記載されていますので、選ぶときの参考にしてみてください。栄養成分表示。食品表示制度により、容器包装に入れられた加工食品及び添加物には、その食品の栄養成分であるエネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量などが表示されています。イラスト2枚。1、主菜、肉、魚、卵、大豆製品など、筋肉、血液、骨など体を作る。副菜、野菜、キノコ、海藻など、体の調子を整える。主食、ご飯、パン、麺類など、体のエネルギーになる。イラストの説明、それぞれに関連する食品のイラストが載っています。2. 時短で簡単に。 冷凍食品、缶詰などをフル活用。丼にして一皿に。イラストの説明。こちらもそれぞれに関連する食品のイラストが載っています。イラスト終わり。水分補給は早めに、こまめに。体内の水分が不足すると、熱中症などの健康障害のリスク要因となります。これから暑い日々が続く中、室内でも外出時でも、喉の渇きを感じていなくても、こまめに水分を補給しましょう。水分補給の目安。1日8回。コップ1杯の水。丸1、起床時。丸2、朝食。丸3、10時ごろ。丸4、昼食。丸5、15時ごろ。丸6、夕食。丸7、入浴前後。丸8、就寝前。トマト、ナス、キュウリ、果物などは水分が多く、夏場の水分補給対策にも有効です。
15ページ、だんだんどうも、地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター、765-5455、津南町認知症見守りキャラクター、リンコッコのイラストがあります。津南在宅介護教室。あなたと家族のこれからのために、介護について学べる機会です。今年度は食事をテーマに開催します。在宅で介護をしている方や、介護に関心のある方、どなたでも参加いただけます。参加は無料で、事前に申し込みが必要です。第1回のみ、午後2時開始の予定となっています。表の説明。在宅介護教室の日時、会場、テーマ、講師名を表した表です。順に読みます。日時、7月17日木曜日、午後2時から3時30分。会場、津南町役場大会議室。テーマ、栄養、食事について、少しの工夫で健康に。講師、津南病院栄養士、桑原博夢、関麻里。8月21日木曜日、午後1時30分から3時、津南町役場大会議室。おいしく食事を食べるための工夫。宅配弁当を食べてみよう。アルプスビジネスクリエーション十日町店、桜井真一様。9月18日木曜日、午後1時30分から3時、津南町役場大会議室。口の中の健康について、意外と知らない口腔ケアについて、津南病院歯科衛生士、椿田純子。表、終わり。詳細については、広報無線でもお知らせする予定です。参加を希望する場合やお問い合わせは、地域包括支援センター、電話、765-5455 までご連絡ください。シニア世代はメタボ対策より低栄養予防。シニアになったらメタボリックシンドロームの予防よりバランスよくしっかりと栄養補給することが大切です。栄養状態が悪い低栄養の人ほど要介護状態や死亡のリスクが高くなることが分かっています。低栄養そのものは病気ではなく、薬を飲んだから治るものでもありません。低栄養の原因には、以下のものが挙げられます。3項目。1、誤った粗食思考。メタボ対策として野菜中心の食生活を送っていませんか？また、魚ばかり食べて肉を敬遠していませんか？高齢になってからの粗食は、低栄養に直結します。それは健康寿命を縮めることになりかねません。2、食欲が湧かない。病気のために食欲が湧かないという人は、原因となる病気の治療を優先しましょう。薬の副作用で食欲が落ちることもあるので、主治医と相談してください。 家に閉じこもりがちな人は、体を動かさないせいでお腹が減らないのかもしれません。まずは散歩から始めましょう。3. しっかり噛めない。入れ歯が合わない。歯周病が悪化して歯茎が痛いなどの理由で、食べ物をしっかり噛むことができない人もいます。このことが食事を面倒にしている原因かもしれません。歯科医院での定期的なチェックと治療で改善を。飲み込みづらいという人は、お口の体操を習慣化しましょう。16ページ。津南の文芸。短歌、俳句の読みは、すべて作者がつけた振り仮名によっています。短歌、雪影。妻が言う、お前の味は弁当の卵焼きだな。卵割る朝。妻が言う、お前の味は弁当の卵焼きだな。卵割る朝。板場まみ。青空に雪吹き飛ばす透雪機。雪壁高く、やり場に困る。青空に雪吹き飛ばす透雪機。雪壁高く、やり場に困る。山本浩一。夢は何？阿古に聞かれて言葉出ず。沈黙のまま湯飲み洗いぬ。夢は何？阿古に聞かれて言葉出ず。沈黙のまま湯飲み洗いぬ。江村道夫。野菜高値、大根を干して一週間。おばに送りぬ、ゼンマイも入れて。野菜高値、大根を干して一週間。おばに送りぬ、ゼンマイも入れて。小島かよこ。手際よく卵料理をあこ作る。一品増えて食卓彩る。手際よく卵料理をあこ作る。一品増えて食卓彩る。江村大輔。雫落ち、フロントガラスを滑り上がる。一瞬の様は逆ワンジーなり。雫落ち、フロントガラスを滑り上がる。一瞬の様は逆ワンジーなり。椿恵子。見たくない顔がぞろりと増えていく。戦争のニュース、選挙のニュース。見たくない顔がぞろりと増えていく。戦争のニュース、選挙のニュース。貝沢恵子。花かごを抱えほころぶ母の顔。時代を生き抜き百歳となる。花かごを抱えほころぶ母の顔。時代を生き抜き百歳となる。恩田久美子。一日に六回は聞くありがとう。伏せし母との12年間。2月20日、母行く。一日に六回は聞くありがとう。伏せし母との12年間。丸山直子。衝突の佐渡海峡の船は無事。イルカばかりか、クジラすむらし。衝突の佐渡海峡の船は無事、イルカばかりか、クジラすむらし。小野寺常世。六筋の雲だんだんに重なりて、絵画のごとく空を閉めたり。六筋の雲だんだんに重なりて、絵画のごとく空を閉めたり。高橋春江。妻行きて、いつしか見通せぬ近づきぬ、雪なだれ落ち、よう目覚めいる。妻行きて、いつしか見通せの近づきぬ、雪なだれ落ち、よう目覚めいる。鈴木彩子。調整学園。桜咲き、うぐいすなきて、山芽吹き、散歩めでつつ、吹きの塔を積む。桜咲き、うぐいすなきて、山芽吹き、散歩めでつつ、吹きの塔を積む。中村武子。高齢者講習、受けし今日からは、安全運転、五速守りて、運転免許更新。高齢者講習、受けし今日からは、安全運転、五速守りて、島田正幸。俳句、一作者二句あります。岩菅俳句会、5月。笑いつつ、 拭う涙や桜餅。笑いつつ、拭う涙や桜餅。桜散る、フルアパートの錆はしご。桜散る、フルアパートの錆はしご。ふさよし。後ろでの老婆の瀬名に春日かな。後ろでの老婆の瀬名に春日かな。残雪に顔だけ出して野の仏。残雪に顔だけ出して野の仏。森人。枝折れの梅を捨てずに土に刺す。枝折れの梅を捨てずに土に刺す。庭石にかけてやそじの春惜しむ。庭石にかけてやそじの春惜しむ。都市。物の目やつま先立ちて外歩く。物の目やつま先立ちて外歩く。春が来た眉出るように雪を出る。春が来た眉出るように雪を出る。緑。春光や田に囲まれてレストラン。春光や田に囲まれてレストラン。数えれば空き家の増えて春の昼。数えれば空き家の増えて春の昼。とし子。17ページ。地域おこし協力隊だより。永井敦子。顔写真があります。こんにちは。秋山郷地区担当の永井です。気づけば着任から4年間が過ぎ、協力隊退任の時期になりました。2025年の6月末にて、協力隊を退任いたします。皆様大変お世話になりました。反省するところが非常に多く、とても胸を張って協力隊としてやりきったとは言えませんが、皆様のおかげで本当に楽しい4年間を過ごすことができました。過去にも書きましたが、津南町は日々の暮らし自体を楽しめる場所だと思います。五感すべてを使って、その日、その時間を味わえることは、私にとってとても贅沢で、新鮮な環境です。そもそも、農業が身近にある環境自体が私にとっては貴重な空間でした。津南町のおかげで、これまで以上に生産者への感謝の念を抱くことができたと思っています。おいしいご飯、おいしい野菜をいつもありがとうございます。そして、応募した時はたまたまだったのですが、着任が秋山号であったことが私にとっては最大の幸運だったと思っています。歴史深く、住む人や積極的に関わろうとする人たちは皆力強くて、昔を懐かしみ愛しながら今を面白く生きている地域だと感じました。知識と経験が桁違い。生活力、生命力、何と表現すればいいのかわかりませんが、とにかくかっこいい人ってこういう人たちだと思います。皆さんから聞く昔の手仕事、山道を歩いて作る畑の話、荷台に乗せてもらって投稿した当時の話、今年の山菜の様子、野菜に寄ってきた獣の話、いろんな話を聞く時間が大好きです。本当に秋山郷地区でよかったし、そう思える日々を過ごさせてもらったことに感謝です。たくさん助けていただきました。ありがとうございました。他にも書きたいことは山ほどあるので、お便りを出させていただきます。退任後は地域おこし協力隊のサポート側に回り、募集や日々の活動が円滑に行くようお手伝いをしていこうと思っています。そして、旧蔵カフェにて飲食店夜営業の予定です。を始めます。今後の動きもインスタグラムにて発信していきます。引き続き津南町でお世話になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。農業の豆知識。梅雨と梅の関係とは？じとじとと蒸し暑い日が続く憂鬱な梅雨ですが、農業にとっては恵みの雨をもたらす大切な時期でもあります。ところで、なぜ初夏の長雨の時期を梅の雨と書いて梅雨 と呼ぶのか不思議に思ったことはありませんか？カビが生える時期だから。梅雨の呼び名が日本に伝わったのは江戸時代とされ、それ以前はさみだれと呼ばれていました。語源は諸説ありますが、中国でカビが生える時期の雨という意味で、梅雨、カビに雨と呼ばれていたものが、カビのイメージが悪いため、同じ読みでこの時期に旬を迎える梅の字が当てられたという説があります。梅雨の読みは、草木につく梅雨と食べ物が傷む意味の梅雨から連想したという説が有力だそうです。日本人に親しまれてきた梅。梅は花よし、香りよし、果実よしと称され、日本では啓示のシンボル、松竹梅の一つにも数えられるおめでたい花木です。分類はバラ科、桜属で品種は非常に多く、南高、白加賀、豊後など300以上があります。新潟県では旧亀田町の東五郎梅や田上町の越の梅が有名ですね。一日一粒で医者いらず。私たちの食卓に欠かせない梅干しですが、平安時代の医学書にはすでに登場しており、古くは薬として用いられていました。豊富に含まれるクエン酸は疲労回復や殺菌効果が期待できるほか、こめかみに梅干しを貼ると頭痛が治るという昔からの言い伝えがあるように、梅干しの香り成分には鎮痛効果があることが医学的にも明らかになっています。暑い時期を梅の力で乗り切ろう。梅はその日の何逃れという言葉があるように、多くの健康効果が期待できる梅ですが、特に夏バテしやすいこれからの時期にはぴったりの食材です。様々な料理や飲み物に梅肉をアレンジすることで、食欲増進のほか熱中症予防にも役立ちます。梅酒作りは家庭でも手軽にできるので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。
18ページ、津南町埋蔵文化財センター、埋もれ屋日記、3、図書室埋もれ屋。埋もれ屋の1階には3万冊以上を収蔵する図書室ができる予定です。文化センターにある図書室との違いは、専門的な書籍を収蔵することです。遺跡発掘報告書、近隣の自治体史のほか、考古、民族、動植物、環境などの専門書、雪に関わる書籍や写真集など、さまざまな分野の書籍を有します。これらの本は、各分野に精通する町内外の方々から寄贈されたものがほとんどです。ご本人が亡くなられている場合は、そのご家族から広く役立ててほしいとのご好意で譲り受けたもので、貴重な書籍もたくさんあります。基本的に貸し出しは行いませんが、図書室の隣にある閲覧室で閲覧することができます。写真集などはコミュニティスペースに設ける本棚に定期的に入れ替えをしておく予定なので、気軽にご覧いただけます。また、後々、埋もれ屋のホームページで書籍検索できるようにする予定です。写真。現在、登録・配本作業が進められています。写真の説明。奥行きのある向かい合った大きな本棚です。書籍が並べられている棚もあります。写真終わり。ミュージアムショップ。1階コミュニティスペースには、テーブルと椅子が置かれ、Wi-Fi も完備されます。そしてその一角はミュージアムショップとなり、縄文や自然素材をコンセプトに様々な商品を置く予定です。また、縄文、民族、雪などをテーマに活動しているアーティストの作品も展示販売する予定です。写真、土偶や土器がモチーフの木彫、作、福田康人。写真の説明。丸みを帯びた人型の木彫作品が3体並んでいます。写真終わり。 お問い合わせ、津南町埋蔵文化財センター、埋もれ屋準備室。電話 755-7011。 苗場山麓ジオパーク日本認定10周年。20歳の集い、苗場山麓ジオパークに関するアンケート。ニューグリンピア津南を会場に行われた20歳の集いで、ジオパーク認定当時はまだ10歳前後だった皆さんへ、苗場山麓ジオパークについてのアンケートを実施しました。参加者65名の回答結果をいくつか紹介します。91、苗場山麓ジオパークを覚えていますか？回答の円グラフがあります。グラフの説明。はい、89%。いいえ、11%。グラフ終わり。89%。昨年は 98% の方が、はいと答えてくれました。苗場山麓ジオパークをしっかりと認知してくれていました。92、地元に戻ってきたいと思いますか？ 46% の方が、はいと回答し、現在地元に住んでいる方が 17%、地元での生活を考えている方は合わせると 63% という結果でした。93、ジオパーク学習が普段の生活の役に立っていますか？回答の円グラフがあります。グラフの説明。はい、48%。いいえ、49%。未回答、3%。グラフ終わり。48% が、はいと回答してくれました。回答の一部を紹介します。現在の仕事にとても活かせていると思う。外に行ったりして環境保全の意識が高まった。進路を決めるきっかけになった。大学の友達に地元を紹介するのに役立ちました。など、ジオパーク学習の成果を感じることができる結果でした。アンケートに協力いただいた皆さん、ありがとうございました。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン。電話 765-1600。 19ページ、ナジョモン通信。4項目の記事とプログラムの表があります。1、春季夏季企画展、佐藤陽一の世界展、身近な素材で作る45年間の歩み。会期、4月26日土曜日から8月17日日曜日。入場料無料。創作活動を続けて40年以上になる佐藤陽一氏の作品展です。紙紐を編み上げた造形作品、瓦石を粘土で包み彩色した作品、絵画などを展示します。写真、展示の様子、写真の説明、段差のある台の上に並べられた作品と壁に飾られた作品があります。写真終わり。2、ネイチャーゲーム体験。日時、7月12日土曜日、午前10時から11時30分。体験料500円。対象、小学1年生から大人。自然と触れ合いながら楽しくゲームをしましょう。写真、ネイチャーゲーム。写真の説明。自然の中で数人がゲームをしています。写真終わり。3、琥珀の勾玉作り体験。日時、7月21日月曜日祝日。午前10時から12時。体験料2500円。対象、10歳から大人。琥珀を磨いてピカピカの勾玉を作りましょう。写真、琥珀の勾玉作り。写真の説明。きれいに磨かれた勾玉が2つあります。写真終わり。4、苗場山麓ジオパークガイドブック実践編の販売。持ち歩き容易な英語版の小冊子、苗場山麓ジオパークガイドブック実践編を作成しています。発行済みの12冊に加え、新たに山伏山と風穴コース、中野天城の露頭と周辺コースの2冊を発行しました。 専用のバインダーは1冊500円、実践編各コースは1冊250円、14冊まとめて購入すると3150円で販売しています。写真、苗場山麓ジオパークガイドブック実践編。写真終わり。表、ナジョモンで7月に行われる体験プログラム。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。5日土曜日、9時から10時30分、身近な薬草、500円、低学年以上。6日日曜日、10時から12時、笹団子作り、1000円、低学年以上。12日土曜日、10時から11時30分、ネイチャーゲーム、500円、低学年以上。13日日曜日、10時から12時、大ひょうたんのランプシェード、1000円、中学年以上。19日土曜日、9時から11時、カラムシの刈り取りとおかき、500円、高学年以上。20日日曜日、10時から11時30分、まがたま作り、500円、低学年以上。10時から12時、カラムシの糸寄り、1000円、中学年以上。13時30分から15時、まがたま作り、500円、低学年以上。21日、月曜日祝日、10時から12時、琥珀のまがたま作り、2500円、実際以上。表終わり。なお、7月22日以降の体験は、ナジョモンがむしゃら塾チラシまたはホームページでご確認ください。20ページ、町長の部屋、津南チャンネル、津南町長桑原遥か、顔写真があります。私がさまざまなことをお伝えしていきます。皆様、こんにちは。町内の田植えは大体終わり、緑一色になってきました。この1ヶ月ほど、毎日お米に関する報道が続いています。どの国でも主食の価格上昇は、政治不信、政権批判につながるものだそうです。とにかく、米価を下げるべきという世論が、どんどん大きくなっていた中、農商の後退により、今は高騰した米価を抑える、下げるという消費者視点の政策が進められています。農家、農業関係者も、米離れを防ぐため、異常に高騰した米価引き下げに賛同、納得してもらっていると、小泉農商は語っていますが、米価を下げた後のビジョンが示されないことが、農家、生産現場に不安をもたらしています。価格は低気に流れるものですから、すでに影響が現れ始め、この秋を見込んで、資機材を購入している方も、右往左往されていらっしゃると思います。農家の仕事はきちんと評価されるべきで、本当に価格下落の負担が農家に行ってしまうので、それだけは避けなければと強く思います。農業の現場を訪れていただき、農家との懇談、納得を得る動きもしてもらいたいとあらゆるルートで要望しているところです。一方で生産性改善に取り組んでいくことも必要と考え、津南郷都市改良区や集落の皆様とも連携させていただき、昨年からさらに力を入れて、国や県に基盤整備の要望をし、新規採択をされたところです。今年も中山間地の整備が平場と比べ劣後されないよう、要望の時期が来ますので、しっかり声を上げてまいりましょう。よろしくお願いします。写真、白柿を見学。写真終わり。津南町防災メールを登録しよう。津南町に関する防災・気象情報のほか、生活情報などをメールにて配信しています。登録方法、二次元コードを読み込むか、下記のメールアドレスへ空メールを送信。登録用メールアドレス、tsunan@cousmail-ec.jp。 entry.cous.jp 二次元コードが載っています。迷惑メール設定の指定受信アドレス info-tsun@info.cous.jp メール配信者表記について、防災メールの配信者表記はお知らせつなんとなります。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、村山日和、法の木坂、純一さん、三鷹野さん、大平作、上段、翔さん、水木さん、和久井日奈瀬、大割野、健太さん、あゆみさん、小杉千子、八千、拓夫さん、ともみさん、末永くお幸せに、結婚、八重沢徹さん、亀岡、山崎翔子さん、亀岡、島田文也さん、赤沢、立花亜美さん、魚沼市、池平神殿、お悔やみ申し上げます。死亡、山田よし子さん、76歳、所平、小野寺雄一さん、81歳、陣馬下、小林圭さん、87歳、割野、富澤君代さん、71歳、船山、高波野江さん、97歳、中子、藤木義治さん、94歳、八千、村山米さん、83歳、12の木、滝沢義家さん、86歳、中子、桑原一子さん、96歳、大割野、石沢正和さん、101歳、博羅、島田幸重さん、96歳、赤沢、
高野菊野さん、
94歳、正面、藤木誠さん、95歳、米原、阿部彩さん、95歳、みゆき町、和久井義明さん、75歳、正面、大口牛里さん、90歳、足ヶ崎、福原光雄さん、94歳、泊まる、山田奈美さん、100歳、割野、鈴木雅恵さん、100歳、愛吉。広報編集室、先日友人の結婚式に出席しました。多くの親族や友人が集いましたが、一人一人の存在が新郎新婦の半生に少なからず影響を与えたのだと感じました。自分もその一人であることに嬉しさを覚えるとともに、身が引き締まるような思いでした。樋口。津南町の人口、6月1日現在、括弧内は前月比、人口8321、括弧マイナス25、男4041、括弧マイナス15、女4280、括弧マイナス10、世帯数3401、プラスマイナス0、プラスマイナス0、転入10、転出18、出生4、死亡21、婚姻2。この紙は再生紙を使っています。広報津南、ナンバー768、令和7年6月20日発行。発行津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡、簿585、電話025-765-3111、代表、ファックス025-765-4625、ホームページアドレス https://www.town.tsun.nigata.jp/、 電子メール info@town.tsun.nigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南2025年6月20日号を終わります。